生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
ナレーターの金沢秀明です。
アシスタントの津波春です。前回はちょっと競合かもしれない会社が出てきたということで、急遽急いで特許申請をするっていうところまでお話を聞かせていただきました。
はい、その後ですね、ちょっと初期の PCR がどんなんだったとかっていうようなですね、ちょっと話で盛り上がってしまったんですけれども、ちょうどですね、よその会社でですね、DNA を増やせる技術持ってんだよみたいな話をしたら、他の会社の研究者がですね、PCR のアイデアらしきものをですね、喋ってきたので、これはやばいということでですね、特許申請をして、これをどんどん、もうこういった技術を持ってるっていうことをですね、シスタス社としては、世に公表していこうという話になります。で、ノーマンハイムはですね、アメリカ人類遺伝学会で、これを発表しようという形で、会社に提案しまして、で、15分間のですね、短い発表だったので、ここに向けてですね、発表するというところで、ストーリーを作っていきます。で、会社はですね、どのような計画を決めたのかと言いますとですね、まずですね、キャリーが行っていました PBR322 プラスミドでですね、得たデータを使って PCR の基本的な概念を説明する、基礎編のですね、論文をキャリーがまず出します。続きまして、ベータグロブリンの転変異を遺伝子診断できるということを PCR とですね、あとサザンブロッティングを使って証明をするという応用編の論文を出すという形ですね。で、これはですね、人類遺伝学会の発表後にこれを続けざまにやっていくっていうふうな作戦を立てます。で、これはですね、PCR のアイデアを思いついてくれたマリスに対するですね、敬意ですね。一番手はお前が行けっていうことで、マリスに対しても、こういった形で行くからなというふうに言いますが、マリスはこれにですね、また反発します。もう本当にちょっとマリスが嫌いになってしまうんですけれども、彼はですね、どういうふうに主張したかというとですね、PCR は商売上の秘密としてですね、もう、一切秘密にしておけと。で、秘密の溶液だけを発売してですね、その中に DNA だけを入れて、温度を上げたり下げたりしたらですね、遺伝子診断ができてしまうと。そういうようなものとして、発売をしろっていうふうに主張したんですね。で、ただですね、もうちょっとやばいというところですね、特許を提出してしまってましたので、この特許が通ったらですね、この技術はバレてしまいます。またですね、全部を秘密にしたとしてもですね、その発売した試薬の中に、何が入っているのかっていうのをですね、他のライバル企業が分析してしまえばですね、逆に、秘密がバレてしまってですね、良くないかもしれないということでですね、結局のところ、マリスは折れてですね、学会での発表を行うということに同意します。ただ、解せないものがあったのか、なかなかですね、自分が担当するはずのですね、基礎編の論文には、手をつけなかったというか、いろいろな言い訳をして、仕上げなかったみたいなんですね。ちょっと本当に、マリスの、なんていうんですかね、意固地なところが出てしまったのかなと思います。
やっぱりこの特許を取ってとかもそうですし、学会で発表してとか論文を発表してとかっていうのは、もう今だともうこういう順番で、このタイミングでこの内容を発表してっていうのも全部決まっていて、もう自分で選べるものではないというイメージがありますね。やっぱりそこで少しでも何か歯車が一つでも違うと、こう自分たちがその特許の部分だったり、商売上で負けてしまう。っていうような印象なので、やっぱそこで、って言って、やっぱできるっていうのは、すごいなって思ってしまいますね。
正直何も考えてないわがままとしかなんかもう本当に、 思わない、僕は思わなかったんですけど、本当な、このわがままさっていうのは何なんだろうなと思って、本当にこのあたりをですね、調べながら、つくづくマリスのことがですね、嫌いになってしまったんですけれども、
やっ
そ
ぱ
れ
り
で
ちょっ
で
と
す
自己
ね、
中に感じちゃいますよね。
いやー、これ相当な自己中ですね、本当に。でですね、マリスはですね、この当時何をしてたのかというとですね、トム・ホワイトの記憶によるとですね、彼はですね、この当時ハマってたですね、フラクタル図形、っていうもののですね、一種のですね、マンデルブロ集合図形っていうのにハマっていたみたいで、まあ、これはパソコンでですね、ある数式を書くとですね、そこから、面白いですね、複雑怪奇な綺麗な図形がですね、描き出されるらしいんですけれども、そのですね、図形をプリントアウトするっていうのに夢中になってたらしいんですけれどね、夢中になってたらしいですね。まあ、とっとと PCR の実験データをまとめて論文にしろよっていう感じなんですけれども。で、彼がですね、会社に対して言ってた言い訳の中にはですね、とてつもない金を生むかもしれない PCR のアイデアを会社に提供したんだから、俺のことはほっといてくれよと、何も管理せずに自由に遊ばせろっていうようなですね、呆れたことも言ってたらしいです。
まさしくわがままですね。
いや、本当わがままですね。
うん。
こんなことが許されるのかっていう感じですけれども。
でもなんでこうなっちゃったのかなっていうぐらい、なんかそれまでもそうだったのか、ね、ちょっとなんか年を重ねてそうなったのかっていうのをちょっと気になるところですけど。
そうですね。まあ、ちょっと本当彼の人間性なんだろうなとは思うんですけれどもね。
まあ、本性が出たというところですかね。
まあ、ちょっとこうね、自分のアイデアがものになりそうだっていうところで、もう浮かれてですね、まあ、俺だったら何を言っても許されるだろうっていうところでもうやりたい放題やってたのかなっていう気がしますね。で、ノーマン・アンハイムはですね、学会発表とですね、応用編の論文データを集めるためにですね、ロボットのように正確な実験をこなせるですね、PCR チームのテクニシャンとして引き抜きました、ランディ・サイキですね。まあ、ちなみにこれ、ランディ・サイキのサイキはですね、調べてみたらですね、日系の名前かなと思ったら、やはり日系人の方だったんですけれども、この方をですね、PCR チームの専任テクニシャンにして、この仕事に集中させます。彼はですね、その正確な腕でですね、実験を繰り返してですね、データを積み上げていくということをしてくれたそうです。まあ、なんかちょっとこうね、温度を上げて、で、コースを足してっていうことをですね、何回も何回もこう繰り返しやらないといけないようなところなので、なんとなくこう、そういう繰り返しで、の作業っていうのはですね、なんか日本人が得意とするところなのかなっていう気はしますね。
そうですね。なんか日本人の方は特にこう手先が器用だとか、やっぱりこう正確性が高いみたいな形で評価いただけていることが海外では多いみたいですね。
前回取り上げましたですね、北里し、柴三郎もですね、ドイツ留学中にですね、非常に精密な実験をして、それで破傷風菌をですね、発見するっていうことをするわけですけれども、もう、徹底してですね、繰り返し、精密な実験をするっていうのは、なんか、日本人は結構、海外の人に比べてですね、どうも得意みたいですね。で、ちなみにですね、こういうチーム、PCR チームをですね、組み上げたですね、ノーマン・アーハイムなんですけれども、8月になってですね、シータス社を去ることにします。そしてですね、って感じなんですけども、で、南カリフォルニア大学のですね、生物学科長というですね、まあ、非常にいい立場でアカデミアに戻って、行かれます。
A 点ですね。
栄転ですね。まあ、特にですね、キャリーに嫌気がさしたというわけではなかったそうでですね、何か実用的なものが開発できないかっていう形で企業に来て、シータス社に来てですね、いろいろとやったわけですけれども、まあ、それが十分に経験できたというふうに考えたみたいなんですね。 その後もですね、シータス社の相談役という形でですね、相談に乗り続けたそうです。あとですね、彼の業績の一つとしてですけれども、PCR をですね、発展させていきまして、たった一つの細胞からですね、ゲノム DNA を PCR で増やすことができるという、そういう技術を確立します。まさにですね、今、非常に話題となっているですね、というか、バイオ界はこればっかりになってますけども、シングルセル解析のですね、ゲノム分野ですけれども、パイオニア、になられます。この PCR チームですね、どんどんどんどんこの佐伯を中心にですね、実験、データを積み上げてきまして、9月20日にはですね、応用編の論文がサイエンスに投稿されます。そしてですね、10月の学会での発表に向けてですね、順調に進んでいきます。ただですね、対してですね、基礎編を書けと言われているですね、キャリーの論文はですね、一向に出来上がる気配がなかったようですね。でですね、トム・ホワイトはキャリーにですね、11月1日までに基礎編の論文を投稿するようにという形で、最後通告をします。PCR が世間に発表されるということになるんですけれども、それがですね、10月末にですね、行われたアメリカ人類遺伝学年次大会ですね。で、鎌型赤血球貧血の診断のために、ベータグロブリン配列の酵素的増幅と制限酵素部位解析というような内容のタイトルでですね、ここの発表者としてはですね、ランディ・サイキーがですね、テクニシャンの立場でありながらですね、登壇することになりまして、発表を行います。一応ですね、この発表の協調者としてですね、キャリーも名前を連ねます。そしてですね、この発表が終わったですね、11月15日、投稿してた論文ですね、ランディ・サイキーの投稿した応用編の論文がですね、サイエンスという雑誌で受理されて、12月20日号に掲載されることになります。その題名がですね、鎌状赤血球貧血診断のためのベータグロブリン配列の制限酵素増幅と制限部位解析というような形になります。で、ちょっとどういったような内容だったのかっていうのをですね、簡単にご紹介をしておきますと、簡単にというか簡単じゃないかな。頑張って理解してもらえれば嬉しいんですけれども、まずですね、診断したいですね、人間ですね、鎌状赤血球症を持ってるかもしれないという人間とか、もしくはですね、そのお子さんですね、生まれてくる前のですね、妊娠している状態の時の胎児のですね、羊水ですね、羊水にはお子さんのですね、DNA が含まれてますので、そこから DNA を抽出するというような形で、これを鋳型として PCR を行いまして、ベータグロブリン、遺伝子のですね、変異領域域を含む部分の DNA を増やしてやるということをまずします。でですね、制限酵素っていうですね、ある特定の配列を認識すると、カットしてくれる酵素っていうのがあるんですけれども、制限した部分をカットしてくれる酵素なので、制限酵素っていう名前がついてますけれども、これのですね、D-DELY1 っていうですね、種類の酵素を使って、増やした、PCR で増やした DNA を処理してやるということをします。で、これ何をしてるのかと言いますと、DDELY1 っていうのがですね、ちょうど、DDELY1 じゃないですね、DDE1 ですね、DDE1 という制限酵素なんですけれども、これはですね、消化させるわけですけれども、これ何をしてるのかと言いますと、正常型の遺伝子の場合にはですね、この制限酵素でその配列部分が認識されてですね、 カットされてしまいます。で、異常型の場合は、カットされないっていうことが起こります。まあ、普通だとですね、シーケンスっていう手法を使って配列を読むっていうことを考えるんですけれども、この当時はですね、配列を読むのが非常に手間だったんですけれども、たまたまこの配列部分をですね、認識してくれる制限構造っていうのが存在してたので、これによって、見分けることができるよねっていうような形で、これを使います。で、実際ですね、正常型ホモの場合ですね、人間の遺伝子は2対、まあ、1対ですね、1対、2つですね、遺伝子がありますので、この片側、正常ホモって言いますけれども、この1対ですね、両方ともが正常な場合はですね、2つの遺伝子、それぞれが DNA で消化されまして、まあ、これ PCR で増やしているわけですけれども、増やした遺伝子が両方とも制限酵素で消化されまして、制限酵素で消化されるので、1本の DNA が2本に分かれます。ですので、電気移動をしてやるとですね、短い DNA のバンドが2つ出るということになります。で、異常型のホモの場合ですね、父親側から受け継いだ遺伝子も、母親から受け継いだ遺伝子もですね、釜状赤血球の、まあ、異常型の場合ですね。これの場合はですね、DEE1 でですね、認識されませんので、切れないと。DNA が切れないということになります。なので、5つですね、2つともが切れませんので、消化されずに長い DNA、PCR 断片、の長さのままのものが、バンドとして現れます。で、一番見分けたいところはこのヘテロですね。1対は異常で、1対は正常型っていう場合ですね。この場合、病気を持ってる人なのかどうなのかっていうのが、なかなか分かりづらいのでですね、ここを遺伝子診断したわけですけれども、そういった方の場合はですね、1対は消化される。で、もう片方は消化されないっていうことになりますので、1対は長いままですね。これは異常型の場合は認識されないので、1対は長い DNA が出まして、あともう片方は消化されるので、こちらはですね、2本に分かれますので、あとは2本の短い DNA がバンドとして出てくる。まあ、トータル3つバンドが出てくるっていうような形になります。まあ、こういった形でですね、制限酵素処理をした後、電気エイドをして、それでサザンブロッティングをして、出てきているバンドをエクセンフィルムに焼き付けて確認をするということをしました。で、こういったことをすると、遺伝子診断ですね、釜状赤血球の、正常型の方、に対してですね、病気を持っている方なのか、持ってない方なのか、持っている場合には、ホモなのか、ヘテロなのかっていうのを見分けることができるようになりました。まあ、これはですね、非常にインパクトのあるですね、論文となりまして、まあ、DNA が増やせる、そしてその増やした DNA によってですね、診断ができるというですね、一つの応用例として紹介されまして、あ、こんなことができるんだなっていうのが、世のですね、生物学を行っている研究者たちに衝撃を与えることになります。
その研究技術が開発されて、それがすぐに社会に還元されるってなかなかないので、やっぱりこう、そういうのを聞くと、あ、自分がやってるこの技術も社会に還元されるものなのかな、みたいなところですごい、やっぱり衝撃だったのかな、というのは思いますね。
そうですね。で、まあ本当に普通は、まあこういったことできるよっていうのが、まあ実験技術としてですね、出てくるだけなのかなと思うんですけど、これが本当に、診断までできちゃ、遺伝子診断まででできちゃったっていうところが、すごかった感じですね。まあなんかあんまり PCR ってですね、金になると思われてなかったみたいですね。まあ、こういうような診断技術として使えるのであれば、いけるけど、うまいこと制限酵素なかったらダメだよねとかですね。だから他の病気だったらなかなか難しいんじゃないとか、そんなのもあったみたいです。もう普通にただの実験手法として PCR をですね、一般的に使われるっていうのは、まあ、この時にはですね、あんまり想像されてなかったみたいですね。 キャリーはですね、この応用編の方がどんどん先に進んでいるわけですけれども、分担として受け持ったですね、基礎編の方ですね、これをですね、12月になってようやく仕上げてですね、サイエンスに、投稿します。ですがですね、ランディ佐伯がですね、もう応用編の論文を投稿してますので、これに対してどう違うのかっていうのを説明したですね、手紙を同封しろよっていうふうに言われてたのに、それをですね、面倒くさがってですね、やらなかったみたいなんですね。で、サイエンス側はですね、当然ながらですね、この論文はオリジナルではないっていうふうに判断しまして、却下されてしまいます。で、トム・ホワイトとかですね、PCR に関与したシータス社の全員はですね、呆然となってしまったそうなんですね。まさか、そんなところを手抜くとはっていうふうに思ったみたいですね。で、トムはですね、慌ててですね、キャリーと一緒に事情説明をした手紙を書いて、サイエンスに再度、基礎編のですね、論文を投稿しますが、再度ですね、受理を拒否されてしまいます。でですね、ここがまたマリスのすごいところなんですけれども、マリスはですね、こんなことになったのは会社のせいだっていうふうに逆恨みするらしいんですね。自分の手柄はですね、ランディ・サイキラーに盗まれてしまったっていう形で怒り出したらしいです。そしてですね、まさかそんなことになるのかっていうことで、焦ったですね、シータス社の研究部門の部門長の幹部たちはですね、キャリーの論文をですね、とにかくすぐにでも掲載してくれそうな雑誌を探し回ることになります。まあ、2回も却下された論文だったんですけれども、メソッズ・イン・エンゾモロジーっていうですね、そういう雑誌が掲載を引き受けてくれるということになります。で、これ
あ
を
れ
で
です
す
か
ね、
ね。やっぱりこのエディターさん次第みたいなとことか、になる部分もあるのかなと思いますし、やっぱりこう出版社の方は皆さん人間なので、もうその相性っていうのもあるのかなと思いますね。
そうですね、出版社の人間の相性もあると思うんですけど、そもそもお前の方が先論文出せって言われてたのに、ノロノロノロノロ、全然ですね、フラクタル図形をですね、パソコンで書かせてみたりとかして遊んでたキャリーが、最も悪いのかなっていう気がするんですけれ
あ、
ど
そうで
も、
すね。ちょっと自業自得かなっていうところもありますね。ただ、やっぱり捨てる神あれば拾う神ありというところで。これはあれですかね。メソッツインエンザイモロジーですかね。酵素学の方法かなんかですかね。日本語訳だと。なの
そう
で、
ですね。
酵素に関する
方法
論
論
文
み
だ。
たいな。
だったからこそ、結構そういうニッチな論文、雑誌と、ニッチの論文雑誌というか、あまりこう、掲載がたくさん集まらないようなものだと、ちょっとぜひ掲載してくださいみたいな感じでね、お願いしたりもするわけなんですけど、その出版社側が先生の方に。そういったタイミングとかもあってのことだったかもしれないですね。
そうですね。これもですね、かなりお願いに。してですね、で、ようやく載せてくれるっていう話になったみたいなんですけれども、逆に、
ああ、
イ
そう
タス
です
側が
ね。
ですね、はい。
でもそのタイミングというか、それでも引き受けてくれるっていう人がいたってことはやはり良かったって言わざるを得ないですね、この状況
そう
は。
ですね、はい。本当にキャリーの尻拭いを会社が一生懸命、してくれたっていう感じなんですけれども。で、この雑誌にですね、1986年の早い時期に出版されるっていうような話だったんですけれども、なんだかんだですね、遅れに遅れてですね、この論文が出版されたのはですね、1987年だったみたいなんですね。で、もうこの頃にはですね、PCR 自体はもう広く知られた技術となっておりました。で、キャリー・マリスがですね、世間から PCR を発明した人とですね、認知される最初のきっかけを作ってくれたのはですね、シータス社の分子生物学部門のですね、ディレクターの、フランク・マコーミックという方らしいんですけれども、彼はですね、当時、コールドスプリング、ハーバー研究所のですね、ジェームス・ワトソンですね、ワトソン・クリックのワトソン。ですね、DNA の二重らせん構造を解明した研究者のうちの一人になりますけれども、ワトソンとクリックっていうですね、2人の研究者が、それを見つけたわけで、 まあ、いつか、それもですね、このシリーズの中でやりたいなと思っている研究者の一人ですけれども、このジェームス・ワトソンが運営してたですね、研究所に連絡を取ってくれてですね、で、1986年5月に、この研究所で行われるですね、ホモ・サピエンスの分子生物学というテーマのですね、シンポジウムで、キャリーに PCR の発表をさせるべきだというふうに、強く要請をしてくれます。
この時期だともうあれですよね。ヒトゲノム計画とかの話も始まってたのかな。まだ先ですよね。まだ
そう
シー
です
ケン
ね、ちょ
サー
っ
とかじゃないです
と、
もんね。
ですね、その話も後から言おうと思ってたんですけれども、確かですね、もうこの時にはですね、ヒトゲノム計画は始動してますね。
もうなんかホモ・サピエンスの分子生物学とかも、その時はキラキラというか、もうこれからの時代だみたいな、こう黎明期で、だったのかなと思うんですけど、かなり大きな題材ですよね。
そうですね、もうすごい大きな題材ですよね。もうなんか分野がめちゃめちゃ広いなっていう感じがしますよね。
そうですね。本当に、裾野の広い話ですけど、でもそれの中心が PCR だろうっていうところで、おそらく、こう、ね、呼ばれたのかなと思うんですけれども、まあ、実際にもう今となってはそうなので、やっぱそこは先見の明というか、やっぱワトソンさんの凄さかなって思ってしまいますね。
そうですね、本当にワトソンさんも博士ですね、よくこれを見出してくれたなっていうようなところなんですけれども、まあなんか、逆になんか、ホモ・サピエンスの分子生物学で PCR っていうのが、なんか逆に全然ピンとこないというか、そうなんかなという気もしなくはないんですけど、まあ、いろんな分野で使える実験手法となるよっていうところを見出してくれたのかなと思いますね。で、この発表のおかげでですね、キャリー・マリスはですね、科学の大舞台で、初めてですね、PCR のキャリー・マリスとして、認知されるようになり、んです、なります。で、キャリーはですね、ここで発表できたっていうのを、この後ずっと誇りにしていきます。で、まあですね、ただですね、ここまでの話で、何回も話した通りですね、この時点ではですね、この PCR はですね、クレノですね、熱に弱い DNA ポリメラーゼを使って、まあ、PCR を行うという形だったので、もう1サイクルごとにですね、このクレノを足してやらないといけないっていう形でですね、まあ、非常に大変な実験でした。で、まあ、この PCR がですね、世に知られるようになってからもですね、PCR の論文っていうのは、たった一方しか出てなかったみたいなんですね。というのが、やはり、温度を上げたり下げたりするたびにですね、酵素を足してやるっていうところで、あと、クレノの性能もですね、そんなに DNA ポリメラーゼとして高くなかったんでですね、なかなか成功しなかったんだと思うんですけれども、結局のところ、一歩しか出なくてですね、まあ、なかなか一般化はされなかったみたいですね。
確かにすごい人力で、職人技みたいなね、イメージが、あるというか、まあ先生方から最初の方はそんな感じでとても大変だったらしいということで、日本に入ってきた時にはもうすでにその改良された形で入ってきてたようなので、まあその自分の手でやるとかっていうところは、あまり日本で経験されている先生はいらっしゃらないんですけど、まあ実際その最先端でやられた先生とか、またアメリカにご留学に行かれてた先生は、そういったことを経験したということでお話は聞いたことありますね。
ああ、そうなんですね。へえ、面白い。もう僕も、その、サーマルサイクラを売ってた側の人間だし、学生とか最初に、テクニシャンで入って研究所では、PCR、サーマルサイクラを使って実験してたんでですね、まあ、そんな人力で酵素足すっていうのを何回も繰り返すなんてことはやらなかったんですけれども、そんなのをやってた経験者の方とお知り合いっていうのはすごいですね。
そうですね。本当に水浴につけてましたっていう話は聞きましたね。95度のお湯につけて、また30何度の水につけて、で、お湯かな、ぬるま湯につけてっていうのを、手作業でやってましたっていう話は聞きました。
面白いですね。なかなかそんなことをやられてる先生と、もう結構 お年ですよね、そうなってくるとですね。
そうですね。でも定年間近ではあるんですけど、ぐらいのお年ですけど、まあ
か、
今、
で
そうで
も
すね。はい。
僕が50歳で、僕よりも本当5年とか10年上ぐらいの年の方だとやってたかもしれないですね、確かに。
そうですね。で、機械がやっと手に入った、そう、留学帰りの先生が壊れた機械を持ってきてくれたから、それを、パーツを直すために、こう、買いに行ったりとか、こう、機械をばらしてみて、中身を調べてとかやってたっていう話も聞かせていただいたことがあります。
なるほどですね。
はい。まあ、なかなか今だと、その新規販売ってなると、世界的にグローバルに販売するのがかなり一般的にはなってますけど、まあ、当時はやっぱりドメスティックなというか、国内で販売して、まあ、次に販路拡大みたいなところだと思いますので、まあ、なかなかそのタイムラグというか、もあったとは思うんですが、
そうですね。で、
はい。
本当、そのさっき言ってた、その最初の PCR ですね、バーキンエルマーの機械になりますけど、これ、日本の宝酒造っていうところがですね、まあ、今、そこのバイオ部門が独立して、宝バイオっていう会社になってますけれども、宝酒造っていう会社が、これのライセンスを受けてですね、バーキンエルマーから、日本の総代理店としてそれを輸入して販売するっていうことをしてたらしいんですけれども、まあ、その時にですね、まあ、僕の営業マンの先輩から聞いた話は、1台300万したらしいんですね。
当時の価格でですもんね。
当時の価格でですね、もう PCR、ただ温度をサンバルサイクラーですね、温度を上げて下げてするだけの機械なんですけども、300万したらしいので、なかなか大変な機械だったんだなっていうですね。
確かに。
で、まあ、という形でですね、まあ、何せよ、この自動化を今後していけないとですね、いつまでたっても人間の手を使ってやっていかないといけないということになりますので、この自動化をですね、どういうふうに自動化への道がいけたのかっていうところをですね、次回お話をしていきたいと思います。それでは今回はですね、ここまでとさせていただきまして、次回自動化への道をお話しします。ありがとうございました。
ありがとうございました。